ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は和田夏実です。今回は地域政策学部教授、増田忠先生です。増田先生には今週と来週、2週にわたってお話を伺います。それでは増田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴について教えていただけますか。
地域政策学部が1996年の4月に創設されたんですけど、そこに来てそこから30年ずっとやってるっていう形で、
はい、
まあ、高崎経済大学の教員としてですね、ずっとやっております。生まれについてはその前はですね、群馬県とは関係なくて千葉県で生まれまして、千葉県柏市で生まれております。
高崎経済大学の、地域政策学部創設がきっかけで高崎にいらっしゃったっていうことですが、このスタートの経緯というのは教えていただけますか。
はい、地域政策学部を作ろうとするときに、文部省、今の文部科学省ですけど、が、管理しているので、その人間について、集めた後に審査があるんですね。
はい、
これは大学設置審って言うんですけど、その設置審にかけるために、全国からいろんな人を集めて、私についても、政治学と行政学をできる人っていうことで、お声がかかりまして、
はい、
そこに応募したということです。
ほう。ここまでおよそ30年間この高崎経済大学での生活振り返って、印象に残っていることなどありますか。
はい、高崎市がね、だいぶ変わってきて、特に駅前とかそうだと思いますけど、
はい、
街がね、だんだん元気になってきているところが感じられて、群馬を代表する大きな都市に、昔からそうなんですけど、最近は特に一番目立ってる都市になったなって感じますね。
うん、さあ、では改めて先生のですね、研究などについて、また授業についてもお話伺っていきます。先生は政治学というのを教えているそうですが、まずはこの政治学とはそもそもどういった学問なんですか。
はい、政治学って言ってもいろんな捉え方があって幅が広いので、
はい、
実は簡単には説明できないんですけど、対象としては政治を対象にしているので、統治といいますか、国の仕組みに関して、議会だとか内閣だとか、
はい、
あるいは地方だったら同じように県庁とか市役所とかありますよね。こういうものを、総合的に権力とか政治参加とかも含めて研究していく学問だと思っています。
政治と聞くと、先ほど先生おっしゃったように地域について、またこう国についてっていうことで、本当いろいろな面が変わってくると思いますが、特に先生はどういった場所というかエリアについてのこう研究などをされているんですか。
地域政策学部なんで、やっぱりどうしてもその地域政策というものがメインになると。ただそれだけを教えてても国の仕組みがわからないと困るので、
はい、
もちろん国のことも教えつつ地域のことを教える。だメインターゲットは地方の政治っていうことになるんですね。
うん、
一方で私個人的にはフランス政治をやってたものですから、
はい、
それとは別にフランスの政治について、ね、研究もしています。
先生がそもそもこの政治学に興味を持ったきっかけっていうのは何だったんですか。
あまり大したことはなくて、たまたま自分が進学したところが政治学科だったので、政治学を学ぶっていうのが自然なことでした。なのでそれ以降は自分がいるので、その学問に関して勉強していこうっていう形に自然になったんですね。
政治学にこう触れていて、ここが魅力だなとか面白いなっていうのを先生はどういった点で感じますか。
最近の政治学はかなり軽量的というか、数学的な感じになってきていて、面白くないかもしれないんですけど、世間の人たちは、政治家がいろいろ奏でるというか体験するような、
はい、
日常的なエピソードを知りたがるんですね。だから政治のどちらかというと評論みたいなものが一般受けするんですけど、私たちはそこからは離れて、
はい、
もっと学問的に追求するということをやってるので、もしかしたら普通の人には面白くないかもしれないと思っています。その例として、議会の、議員さんが何を話しているのかとか、
はい、
そういう内容分析をしたりするんですね。
議会って聞くとこう高崎市民の皆さんは例えば高崎市議会っていうねキーワードがより身近かなと思います。まあ、そういった地域についてであったりとかその場所についてみんなでよりよく暮らしていくためにいろいろなこう質問が行われたり決定が行われたりっていう場が一つこの議会だと思うんですが、この政治について例えば高崎市議会だと高崎の生活によりね密着しているものだと思いますが、その議会って地域ごとにいろいろあって、ちょっと世界に目を向けるとそういう地方の議会って何か大きな違いってありますか、日本と。
国によって違うんですけど、私フランスの地方議会も見に行ったこともあるし、国会も行ったことあるんですけど、でいろんな国の、イギリスだとかドイツだとかも行ったことあるんですけど、そうすると何が違うかって、例えばですね、夜フランスの議会って夜やってるんですよ、
夜何時頃の、
8時からとか
遅いですね結構、
だからつまり日本の議会って平日の昼間に主にやってるんですね、その時間って働いてるじゃないですかみんな、だからそんなのはみんな集まれないわけですよ。でそういうことで、全ての議会がそうなわけではないんですけど、8時からやる議会があってずっと夜中やってるみたいな感じなのがフランスの議会ですね。
開催の時間帯からまずスタイルが違うところもあるんですね。
そうですね、だからもう日本の議会ってヨーロッパの議会を参考にして作られているので、ドイツとかフランスとかと割と似てます。だからそんな全然違うってことはないんですけど、いろいろ慣習とかは違いますね。
先生自身が先ほどフランスの政治っていうキーワードありましたけれども、いろいろな国がある中でどうしてフランスの政治に興味を持たれたんですか？
私フランス語の履修者だったんですね、第二外国語、大学生になると第二外国語大体学ぶと思うんです。今の大学生はそうでもなくなってるんですけど、昔はそうだったんですよ。だから必ず英語と何かを学ぶと、その時になんとなくフランス語を選択したと。で心としてはですね、当時ドイツ語やりたいなと思ったんですけど、いろんな理由でフランス語になってしまった。でそういう単なる大学生の時に何を選択したかということがきっかけの、きっかけになってますね。
運命というか導かれるようにフランスっていうところにたどり着いたんですかね、先生の場合は。
そうですね、どっちかっていうと僕は性格的にもドイツの方が好きな人だったんですけど、いいかみたいな感じで、たまたまですね、自分の身近な自分の兄貴がですねフランス語を勉強してたんで、それ真似したみたいな感じで、あまり理由はないんです。
学んでみてこう見えてくるものってたくさんあると思うんですが、フランスの政治の中で先生がこう研究していたり学んでいて、こういうことになっているんだと驚いたことはありますか？
もちろんたくさんあるんですけどね。で、今はだいぶ抑制されたんですけど、フランスだと政治家の役割を複数兼職っていうんですけどやれまして、一番日本で知られている例としては昔シラクさんという人が大統領だったんですけど、そのシラクさんが、首相になった時にパリ市長だったんですね。だから日本で言えば県知事とか都知事の人が総理大臣やってるみたいな、そういう同時にできるのかみたいな、そういうことがですねフランスは日常的に行われていて、今少し減らす方向になってるんですけど、でも兼職してるんですよ。そうすると公務員を2つやるのっていう、そういう不思議な世界が、ヨーロッパ特にフランスにあったってことですね。
さあでは増田先生、最近の研究についてはここからはより深くお話を伺っていきます。最近はどういった研究をされているんですか？
いろいろあるんですけど、フランスのことに関しては最近フランスで、2015年なので少し古いかもしれないんですけど、その時に導入された立候補の制度でですね、男性と女性をペアにして立候補させるっていう変わった仕組みがあるんですよ。でそれは世界でフランスの県議会しかないんですけど、
これって具体的にはどういう制度なんですか？
ペアの立候補制度っていうんですけど、立候補するときに普通一人の人間が立候補するじゃないですか。それを男女のペアじゃなきゃ立候補できないっていう仕組みにしてしまうんですね。
そもそもペアが大前提。
そうです、そしてその補欠の、予備の人が男女のペアでいるので、実は4人一気に選ぶっていう仕組みになってまして、男性2人女性2人を一気に選ぶんですね。でそういう仕組みって全くフランスしかないんですけど、 まあ珍しいなと思って、どんな仕組みかなと思って、それに関心を持って調べたり論文を書いたりしていますね。
おー、これってどうしてフランスではこういう仕組みが取り入れられたんですかね。
はい、これはヨーロッパで、まあ、90年代以降特にそうやって女性の政治参加が増えていくんですけど、フランスはその中でパリテっていう仕組みを作って、これはまあ英語だとパリティなんですけど、平等っていう仕組みを作ったんですね。そうすると男性も女性も強制的に同じ数にしようっていう発想になるんですよ。で、最初は抵抗がもちろんフランスでもあるんですよ。フランスはカトリックの国だし、まあまあ、北欧とかに比べれば女性がそんなに世の中に出ていくことが歓迎されてなかったので、それを世の中を変えていこうといって、憲法とかを変えたり法律を変えたりしていく中で、はい、そういう仕組みができました。
これはじゃあもうフランスの歴史とこう深く関わった制度の一つでもあるのかもしれないんですね。
そうですね、まあ、そのなかなか難しくて、人権宣言とかね、はい、フランス革命とか思い出していただくと、あの時には女性は入ってなかったんですよ。で、それはおかしいだろうっていう議論になったのが、まあ、2000年なんですけど、はい、その頃に集中的にそういう議論がなされて、今では2015年にそういう変わったペアの制度を作ったっていう、それはフランスだけなんですけどね。まあ、抵抗とかもあるし議論もするんですけど、はい、まあ、それでもね、2人同時に選んでも長になる人は1人しかいないと、例えば、その議会の中のリーダーになる人とか、はい、党首になる人は1人しかいない、それは平等じゃない、まだ女性よりも男性がなりやすいみたいな議論はまだあるんですけど、でもとりあえず強制的に同数にするにはどうしたらいいかっていった時に、まあ、定数を2倍にして男女ペアにしちゃえっていう、その乱暴なやり方といいますかね、それはフランスっぽいなと思って、で失敗したらもうやめちゃえばいいよっていうような感じで、うん、はい、日本はどっちかというとすごい慎重ですよね。
あ、確かにそういう印象ありますね、う
ん、なんかやってみようというのはないんで、だから新しいものをやろうと思った時にどうするのって悪い方向にちょっと考えがちかなと思いますね、うん。
さて、高崎経済大学で増田先生は政治学についてということで、これ細かくこう中を見ていくとどういったことを教えていらっしゃるんですか？
そうですね、科目としてはその政治学っていう、まあ、どこにでもある一般教養の政治学を教えているのが一つと、あと二つあるんですけど、一つには地方政治を教えていて、これは高崎市議会だとか群馬県議会だとかを中心に、また首長さん、県知事さんや市町村長さんの仕事も教えているという、まあ、地方政治の話と、最後に世界の、政治を教えていて、これ現代政治論って言ってるんですけど、まあ、選挙制度と政党制っていうものを中心にやってます。だからいろんな国の政党とかね、
はい、
選挙の選ばれ方とか、そういうのを学生に教えてますね。
さて、ラジオゼミナール、今回は増田先生にお話を伺っています。来週はですね、地方議会の審議内容について、こちらをテーマに増田先生とお話をしていきます。今回は高崎経済大学地域政策学部教授増田忠先生にお話を伺いました。増田先生、来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。